こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉とシチズンシップというテーマで、日本女子大学准教授の阿久津洋一さんにお話しいただいています。今日は第3回で、社会圏の発達と社会福祉、聞き手は河野滝です。阿久津さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日の講座のポイントから教えていただけますか？
はい、まずはじめに、社会福祉の概念についてもう少し詳しくここで改めてですね、理解するというのが一つ、もう一つがその社会圏ですね、こちらがどのように発達してきたのかを学ぶというのが2番目の、ポイントとなります。で、3番目として、児童の権利条約と、障害者権利条約、その概要を知るというのもポイントですが、この2つの権利条約を、選んだ理由というのは、そのどちらもですね、批准した我が国におけるその児童福祉や障害者福祉の、発達に非常に大きな影響を与えているということで、この2つを選びました。
社会圏を考える上で重要な法律でもあるということでしょうか？
そうですね。社会福祉との関わりでは非常に重要な権利条約だというふうに考えております。
はい。では、初めのポイント、社会福祉の概念について理解するというところからですね。
はい。初回にお約束しましたように、ここで改めて社会福祉という言葉のですね、意味について、深掘りしてみたいというふうに思います。社会福祉もまた、これまでシチズンシップについても語ってきましたが、非常に同じように多義的な概念です。しかしながら、実態としましては社会保障制度の一分野であると、捉えられております。で、その社会福祉分野というのは、社会福祉法や福祉六法、こちらをはじめとする各種社会福祉サービスを提供するための法制度から構成されている、そういう分野であると。
福祉六法というのは皆さんもおさらいになるかもしれませんけれども、
一応挙げておきますと、そのまず児童福祉法ですね。で、身体障害者福祉法、生活保護法、知的障害者福祉法、精神薄弱者福祉法を改正したやつですね、この知的障害者福祉法というのはね。で、あと老人福祉法、そして母子及び父子並びに家父福祉法ですね。これはですね、2014年には母子及び家父福祉法という名称を、それまで使ったんですけど、それを改正したものですね。はい、この6つになります。はい。じゃあいきますと、この、社会福祉のですね、分野のこの個別の制度につきましては、来月以降の、講義に委ねるということにしまして、ここではこの社会福祉という言葉のですね、意味、並びにその社会福祉を追求する形態ですね、追求形態について少し掘り下げて、いきたいと思います。で、この社会福祉という言葉は、実際は非常に多様に使われているのが、使われているんですが、主従の理念ですね、目標や目的、それを追求、実現するための仕組みや取り組み、方法や手段ですね、こちらを意味していると。で、社会福祉として追求される理念は、どういうものかというと、すべての市民に、その、良い状態ですね、こちらを保障すること、そういう形で非常に広く理解されることもあれば、様々な不利や障害を被っている、そういう市民の生存権を保障すること、そういう形で非常に限定的に理解されることもあります。こうした、理念を追求するための仕組みや取り組みというのは、まさに市民生活に必要なものであったり、必要なことであったりを充足する、そういう形態をとります。必要充足という形態を取るということですね。で、しかし、様々な必要、ニーズとも言いますが、必要のうち社会福祉の活動によって満たされるのはあくまでソーシャルニーズ、社会的必要であるというふうに、 まあ、言えると思います。でこの場合の社会的というのは何か、どういうことかというと、社会によって認められたということを意味しています。で、このニーズ、必要の社会的な承認というのは非常に複雑なプロセスですね。司法、立法、行政の、そういうプロセスの中で、なされていくと、その社会的に認められていく。しかしながらその必要がですね、権利として満たされるのか、それとも政策的専門的な判断として満たされるのか、その違いは非常に重大なんですね。でこの必要を権利化していくにあたってはですね、市民による民主的ないろんなこう討議とか政治参加、こういったものが不可欠であるというふうに言えると思います。まずちょっと、話を詰め込みすぎたんですが、大筋で社会福祉という概念の要所をですね、抑えることができたんではないかというふうに思います。では次にですね、このシチズンシップの一側面である権利ですね、こちらについて基本事項を確認していきたいと思います。
この権利としてその社会権ということを考えていくんですか？
そうですね、あのマーシャルの3つの要素のうちの3番目ですよね、社会的要素、これは社会権と言い換えてもいいと思うんですが、そちらの発達を見ていきたいと思います。で、初回の講義で、事前ではないものとしての社会福祉の特徴の一つが、給付やサービスが権利性を持つことにある、そのように述べました。社会保障と社会福祉は日本国憲法に明記されています。で憲法が規定する生存権、これは人間らしく生きる権利ともいうことができますが、その生存権は、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権とともにそういう社会権を構成しています。でこの生存権をはじめとする、社会権の発達についてここで、おさらいしてみたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、まず1919年に制定された、ドイツ共和国憲法、これはワイマール憲法とも呼ばれますが、そのワイマール憲法にはいち早く社会権が規定されていました。しかしながらナチス政権によって保護にされてしまいました。でその後次のような出来事が社会権の普及と確立において、歴史的に重要な役割を果たしてきました。その一つが、1941年にはですね、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が、大西洋上で戦後の世界秩序の在り方について、会談を行ったと。その共同宣言である大西洋憲章、こちらにはですね、終戦後における、労働基準の改善、普遍的な社会保障、窮乏からの自由ということが謳われました。1944年にはですね、 ILO、国際労働機関ですが、その ILO のフィラデルフィア宣言が、その ILO 自身の目的と ILO の加盟国の政策の基調をなす、そういう根本原則を示し、完全雇用や社会保障を通じた社会正義の追求に関する、国家的かつ国際的な取り組みのあり方について研究しました。
この ILO の基本原則というのはどのようなものでしょうか？
はい、根本原則ですね。
はい、
これはですね、まず一つ目がですね、労働は商品ではないということですね。脱商品かなってことを言いましたけれども、
前回出てきましたね。
そうですね、労働は商品ではないと、非常に啓発的ですよね。それから2番目が、表現および結社の自由は普段の進歩のために書くことができない。で3番目が、一部の貧困は全体の繁栄にとって危険である。で4番目、欠乏に対する戦いは各国内における不屈の勇気を持って、かつ労働者および使用者の代表者が政府の代表者と同等の地位において一般の福祉を増進するために自由な討議および民主的な決定に共に参加する継続的かつ協調的な国際的努力によって遂行することを要すると。いやちょっと長くなりましたけれども、とにかくこの1番目の労働は商品ではないというのは非常に重要な原則だというふうに言えると思います。
そしてとても先進的な内容でもあるんですね。
そうですね。
これが1944年、
はい
はい、ILO によるものですね。
はい、そうですね、
はい、その後はいかがでしょうか。
はい、第二次世界大戦後の1948年には、まあ、第3回国連総会で、世界人権宣言が採択されました。はい、でその世界人権宣言の第22条は社会保障を受ける権利、こちらを歌っておりまして、同じく第25条はそういう保障を受ける権利を歌っております。
この第22条というのは、こちらはどんな条文になるんでしょうか。
はい、まあ、条文読み上げますと、すべて人は社会の一員として社会保障を受ける権利を有し、かつ国家的努力及び国際的協力により、また各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的社会的及び文化的権利を実現する権利を有するという、そういう非常に、まあ、社会保障を受けるのは権利なんだよということを高らかに、まあ、宣言したということなんですね。
そして全ての人は、はい、ということから始まるんですね。
そうですね、
うん、25条の方はテキストの中央ぜひご覧いただきたいと思います。こちらは保障を受ける権利、
はい、
ということですね。
はい、
はい、この世界人権宣言が1948年でした。はい、その後の歩みはいかがでしょうか。
はい、1966年の第21回国連総会の方ではですね、この世界人権宣言、これ単なるまあ宣言なんですね、何ら拘束力を持たないものなんですが、こちらを条約という形にした国際人権規約というものが採択されました。はい、でこの国際人権規約というのは A 規約 B 規約、まあ、これはA 規約を社会権規約と言います、 B 規約を自由権規約と言います。そして、この AB 両規約の選択議定書、この3つからなっているということですね。
AB どのような違いがあるんでしょうか。
まあ、社会権というのは先ほど申し上げましたような福祉や 社会保障を受ける権利ということをを強調している、そういう権利ですね。自由権というのは所有権とかですね、人身の自由とか、あとは表現の自由、こういったものを中心とした権利ということになります。そういった違いが、まあ、ありますね。でこの社会権規約の第9条はですね、この規約の締約国は社会保険その他の社会保障についての全てのものの権利を認めると、そのようにしてるんですね。でこうした社会権は、まあ、総じて、抽象的なものに、まあ、とどまってきました。はい、でその後ですね、各国はこの社会権を具体化するために法制度をどんどん整備していくことになります。でしかしながら第二次世界大戦が終わってすぐの時期、その当時は、まあ、貧困ですね、深刻な貧困への対応が最優先課題でした。でそのため各国政府はまず、公的扶助制度ですね、そちらの整備に取り組みました。で日本の生活保護制度をはじめ諸外国の公的扶助制度には、その保護を権利とするために保護請求権、保護を求める権利、こちらが、法律に明記されました。この保護請求権というのの明記というのはですね、社会保険の導入と同じぐらい、まあ、社会権の確立にとっては、まあ、画期的なことであったというふうに言えると思います。
これは国の責任というのを、まあ、定めているというふうに考えてもいいんですか。
まあ、国の責任であると同時にその権利を要求していくということは非常に重要 なるほどな展開だということですね。
はい、権利としてあるということですね。
そうですね、
はい、保護を求める権利がある。はい、
ただし日本におけるその社会福祉サービスの場合はその権利性の面で非常に多くの、まあ、未だに多くの問題を抱えております。1990年代の福祉改革ですね、こちらはいわゆる措置から契約へ という、まあ、その転換を図りました。しかしこの措置から契約への転換によっても社会福祉サービスを利用する権利は、まあ、相変わらず形式的なものにとどまっていて、その権利の実質化というのが急がれているというふうに言えると思います。
この措置から契約についても少し詳しくお願いできますでしょうか。
はい、この措置から契約へというのは1990年代以降ですね、介護保険法や社会福祉基礎構造改革の総決算としての、まあ、社会福祉法の成立、まあ、そういった福祉改革が、まあ、進展していったわけですね、90年代以降。その貴重なすキャッチフレーズがこの、措置から契約へというものだったんですね。でしかしながらですね、この措置から契約へというのは、まあ、言ってみれば誤解を非常に招きやすいフレーズでもあったというふうに言えます。なぜならばですね、この措置から契約へというのは、福祉サービスの契約利用方式が従来の措置制度を置き換えていく、そういう印象を与えるからなんですね。社会福祉サービスの利用方式として、措置と契約は基本的に別物です。で、置き換え可能なものでもないし、置き換えるべきものでもないというふうに言えると思います。なお措置とは、何かというと行政処分のことですね。で、端的には行政庁が市民の社会的必要とその充足の仕方を決定するという、そういう方式を措置と言います。
この置き換え可能なものでも置き換えるべきではないというのは、はい、これは、
まあ、別物だということなんですが、
はい、
置き換え可能なものではないということです。まず最初に言いたいことは、
その、はい、
どういうことかというと、まあつまり役割が異なるというか、全部が全部その、契約方式に馴染むかというと、例えば虐待された子どもとその親が契約を結んで虐待から子どもを保護するサービスを利用するかと言いますと、なかなかそういうことはありえない、
ね、それは馴染みませんね、はい、
ですから、まあ、全部置き換えるというわけにもいかないということは、まあ、ここで言いたかったことなんですね。
全てが置き換えることはできる、うん、できないということですね。
まあ、そうですね、
はい、
はい、
分かりました、
はい
はい、措置から契約へということを教えていただきました。はい、そしてその他にその日本が遅れている点というところはどういうところでしょうか。
まあ単純に遅れてるっていうこともまた言いにくいんですが、
はい、
まあ、しかしながらですね、社会福祉の、まあ、権利化ということをですね、いろんな側面があるんですが、まあ、中でも具体的なその権利化がちょっと足りてないんじゃないかというこの具体例としては、近年その、まあ、難民とも揶揄される認可保育所や特別養護老人ホームの待機者、こちらですね、利用できない人がいるっていうことは、これは権利があっても意味がないですよね。つまり今日いくら選択権が保障されても実際に利用できないのであれば、まあ、それはあまり意味があるものではないということで、権利が実質化していないその実例が待機児童問題なんではないか、もしくは特養の待機者との問題であるというふうに言うこともできるんではないでしょうか。
はい、では社会権の発達ということを見ていく上で、児童の権利条約と障害者権利条約というこの2つを取り上げて見ていく、はい、まずは、児童の権利条約の方からお願いできますか。
はい、はい、まずこの児童の権利条約でございますが、この条約は1989年の第44回、国連総会で採択されました。で、翌年発効したということですね。で、日本政府は1994年にこの児童の権利条約を批准いたしました。で、締約国には非常にさまざまなですね、児童の権利について、承認、そしてその実現が求められています。で、その一つは、家庭環境における児童の保護であり、締約国にはですね、次のような取り組みが求められております。虐待、放置、搾取、性的虐待を含みますが、そういったものから児童を保護するためのすべての適切な措置を取ること、これは第19条ですね。それから 児童の養子縁組にあたり、児童の最善の利益について最大の考慮が払われること、また権限のある当局によってのみそういう養子縁組等がも認められること、まあ確保すること、とそれが第21条でございます。それからもう一つは医療及び福祉の分野における児童の権利でございます。これは締約国には次のような取り組みが求められています。それは精神的または身体的な障害を有する児童がその尊厳を確保し自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で、十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認めること、これは第23条です。で、全ての児童が社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、このための必要な措置を取ること、これは第26条ですね。こういった非常にその子どもたちのための権利をですね、はっきりとこう打ち出していったというのがこの児童の権利条約なんですね。
児童の権利条約、その他にどのようなところが注目点でしょうか。
はい、これはですね、例えばですね、意見を表明する権利であったり、表現の自由についての権利とか、そういったですね、言ってみればですね、大人と非常に同じような権利を持っているんだということをですね、強調しているわけなんですね。
子どもたちの社会権ですね。はい、次に障害者権利条約ですが、
はい、次に、障害者権利条約でございますが、これは2006年に第61回国連総会において採択され、2008年に発効いたしました。日本は2014年に、条約の効力が発生しました。で、この条約はですね、障害者の人権と基本的自由の共有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利を実現するための措置等について定めています。で、その目的を実現するために、障害に基づくあらゆる差別を禁止し、参加と包摂を促進することなどを求めています。で、そうした差別には、例えば合理的配慮をしないこと、こちらも、差別として含まれております。で、これまで、各種の国際人権条約が批准され、締約国の国内法が整備されてきました。非常に楽観的かもしれませんが、こうした動きを見ると、人権というものはですね、グローバルな社会的シチズンシップへと成長していく、そういう条件が整ってきたと、そのように見ることもできるんではないかというふうに思います。次回はですね、シチズンシップの新しい考え方を踏まえて、これからの社会福祉の在り方を展望してみたいというふうに思っております。
ありがとうございました。社会福祉と